それでは別居の引用される箇所を拝読させていただきます。今日はお証しは国見直子姉妹です。引用される箇所は詩編の119編の72節から。あれ、これなんかパッチ、なんだこれ、止まっちゃった。もう一回見せる。止まってますよ。旧約聖書の945ページです。詩編の119編の72節。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。から次に飛びまして97節、次のページです。97節。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。また次のページ飛びまして140節。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。からまた飛びまして次のページの162節。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。以上でございます。
まあ、今日の学びは本当は先週の続きになります。ダビデは本当に御言葉こそが私にとって全ての全てであると喜んで告白しました。今読みました箇所の中でからは2回、私はあなたの御言葉を愛しています、読んでいますのではないし、まあ暗記するつもりですなのではないし、まあ分かったなのでもない、私はあなたの御言葉を愛しています。まあ先週ちょっと訂正いたしますね。若い子供の手紙を読んだんですけど、あの子供はね、高校1年生なんですね。お母様から聞いちゃったし。まあ覚えてるのはいつもね、小さくて可愛い子で、けども急に知らないうちに高校1年生になっちゃって。けどもまあね、可愛い手紙だったし、けどもやっぱり聖書は素晴らしい、嬉しい嬉しいと言ったのです。けどもまあ若者だけではなく、まあ今朝も悪党安子姉妹から、まあ、電話もらったんです。もちろん病院からの電話でも50日間、まあ、入院されるようになり、そしてちょうど先週、まあ、娘である純姉妹は、まあ、明かししてくださったんです。ちょうどその日もう考えられない痛みを経験するようになったんです。医者は今日までどうしてかなぜかわからない、もう耐えられない痛みになったんです。まあ、この安子姉妹から、まあ、電話があったんです。まあ、ドイツでもう入院されたことを、まあ、聞いちゃったし、その時、まあ、ご主人である広志家と、まあ、電話で、まあ、話し合いました。けども今朝姉妹は、まあ、50日間も入院されていますけど、人生の最も素晴らしい時ですと姉妹は話されたんです。嬉しくてしょうがない、喜びでいっぱいです。まあ病気そのものは治るかどうかわからないし、将来はどういうことになるかわからないし、頭ちょっとだけ動かすともう痛くて、けどもそれと関係なし、私は喜びでいっぱいですと姉妹は話されたのです。ね、自分の病気は単なる、まあ 夢だったら、思い込みだったらありがたいけど違うでしょう。けども、こういう状況の中にいても喜ぶことができるのは、やっぱり御言葉のおかげなのではないでしょうか。私たちは確かに時々御言葉とイエス様と別々に考えるかもしれないけど、それちょっと良くないでしょう。イエス様とは、まあ、肉体を取られた神であり、そして御言葉とは、まあ、神の書かれているものであります。別々に考える必要はない。主を愛する者は御言葉も愛するようになります。御言葉を愛する者はもちろん主をよりよく知るようになり、主を前よりも愛するようになるなのではないでしょうか。まあ、ダビデは今の読みました119編の162節に、私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。御言葉こそが誠の喜びの源です。喜ぶことができれば、もちろん人間は元気になります。ダビデ王様が主の前で、あるいは主の御言葉の前で静まったとき、そして御言葉に語らせたとき、やっぱり嬉しくなったのです。ダビデも、愛する悪党ヤスコ姉妹も、私は喜びでいっぱいですと。主の御言葉とは、先週ちょっと考えましたように、宝の蔵です。ダビデはその宝の蔵の中を探し掘り出した。宝を見つけるとさらにまた掘る気持ちになったのです。ダビデは探したものを見つけました。彼の上かわけは御言葉を通して満たされたのです。ダビデの溢れるばかりの喜びは私たちにも伝わってくるはずです。私たちは本当に心から主を愛しているのでしょうか。上かわけを持って御言葉を読むなのでしょうか。義務的に読めばもちろん意味のないことです。あるいは理解しようと思っても役に立てないなのではないでしょうか。けどもイエス様をよりよく知りたい、毎日の戦いのために必要な力、喜び、希望を欲しいという上かわけを持って読むと本当に満たされるようになります。御言葉とは本当に宝の蔵そのものです。それだけではなく、大いなる提供としての神の御言葉も与えられています。すなわち、心から誇り高ぶる我々にイエス様の謙遜が提供されています。不真実な私たちに主の真実が約束されています。自分本気の人間である我々に主を礼拝する可能性が与えられています。忙しくて部屋のない我々に主ご自身の平和が与えられます。ちょっとしたことでもすぐに諦めてしまう我々に、幼子のように主だけを信頼し、すべてを主に委ねる勇気が与えられます。まあ、第3番目になりますけれども、挑戦と要請としての主の御言葉をちょっと見てみたいと思います。私たちは主の御言葉によって計り知れない方向が開かれており、言い表すことができないほどの富が提供されていると今まで学んでいましたけど、我々にとって大切なことは、私たちがこの宝を取り出し、この富に預かるようになることなのではないでしょうか。ダビデは主の言葉によって絶えず新たな 発見のし、それによって豊かに恵まれました。だから大いに喜ぶことができたのです。まあ、大いなる獲物はダビデに与えられたのです。なぜならば彼は主が約束を必ず守ってくださり、主に信頼できるということを何回も何回も味わい知るようになったのです。ダビデは一度も失望させられませんでした。私たちもまた聖書の中を探し求めるなのでしょうか。主をよりよく知ることは我々の切なる願いなのでしょうか。私たちにとって大切なことは全世界を獲得することではなく、主の御言葉により頼むことですという告白を私たちは本当に理解しているなのでしょうか。使徒行伝の7章の11節、まあ、よく、引用される箇所です。241ページになりますが、パウロは多くの辛いことを経験しましたし、誤解されたし、迫害されてしまったし、何回も刑務所に入れられたのです。けども、パウロはベレアという町に行って、非常に喜ぶようになりました。11節です。17章の11節。ベレアの人々は非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたと書かれています。このベレアの人々とはもちろんユダヤ人であり、もう若い時から、旧約聖書をしていた人々であり、天使を創造された主なる神を信じた人々だったのです。そしてパウロはイエス様の十字架を述べ伝えた時からは、結局果たしてその通りかどうかと疑問を感じただけではなく、毎日聖書を調べたのです。パウロはそれを見た時非常に嬉しくなった。パウロによって納得させられても、ちょっと問題であると彼は分かったのです。自分で聖書こそそう言ってるから信じますという態度を取らなければ、結局救いに至る信仰が与えられないからです。毎日主の御言葉の中を探り求め、また取り出されていない宝を日々掘り出すことは我々の特徴となるべきなのではないでしょうか。詩編の作者であるダビデは、104編の34節になりますけれども、次のように言ったのです。私の心の思いが神の御心にかないますように、私自身は主を喜びましょう。主に語っていただきたいと思う、主の御言葉について深く考えることは本当に大切です。隠された宝は我々によって見出されるべきです。まあ、ダビデ王様は喜びで明かししたのです。私は大いなる獲物を見出した人のように、あなたの御言葉を喜びますと。見出した人はその前にもちろん探したんです。努力なしに、あるいは自己否定なしに、犠牲なしに、私たちは我々に与えられるために用意された富を自分のものにすることができない。探すと必ず見出されます。探すものは見出すと聖書ははっきり言っているのです。主は我々に与えたくてしょうがないというお気持ちで、その時を切に待っておられます。まあ、何年前にある まあ、パンフレットをもらいました。まあ、パンフレットの内容をきれいに忘れちゃったんですけども、まあ、題名はキリストの富、そしてその下、あなたはなぜ乏しいのか、そういう、まあ、ものだったんです。まあ、この題が今もなお私の頭に焼き付いているのです。キリストは考えられない富を持っているけど、信ずる者はなぜ乏しいなのでしょうか。主の御言葉の中に隠された富があります。それらの富は我々の誰にでも全く個人的に提供されています。けど私たちは豊かな富を与えられたものとして、私たちの周囲の人々に同じ気持ちを上渇きとして